はい、そして、一つ目がですね、週刊 JOBBB ニュースの392号ということで、私からいいですかね。
あ、もうやってくる。
はい、ニュースといたしましては、はい、登山に行ってきまして。
もう、よう行っとんな、どっか行った、はい、もう行くまくっとるけどね。
そうなんですよ。はい、まあ、兵庫県高砂市、うん、
はい、
高見倉山というね、まあ、知る人ぞ知る、
なかなか、
名山でございまして、はい、うん、はい、駅で言うとですね、JR の曽根駅、
曽根
もしくは、うん、宝殿駅、
宝殿、
はい、
はい、
宝の園と書いて
宝の宝殿ですね。なんか結婚式場みたいですね。
そうですね、
宝殿、
なんか梅田のあたりにありそうなね、なんとか霊園じゃないな、霊園は死ぬ方
やからちょっとそれやめた
方がいいですよ ね、 ですよね、
宝殿は、はい、あ、めでたい方です。
そうですね、あ、で僕らはね、曽根駅の近くから、登山スタートしたんですけど、
うんうん、
これ皆さん曽根駅って、豊中ちゃんって大阪の、
まあね、特にこの北摂に住んである方はね、
あと、ね、まあ、田部さんね、鉄道博士の田部さんに言わせると、
阪
急、まあ、はい、ラブですから、阪急、ね、宝塚線ちゃうんかと、はい、まあ、田部さんはもちろんご存知だと思うんですけど、はい、僕はね、全く知らなくてね、この JR にもなんと曽根駅、
ね、曽根っていう地名結構あるんですよね、
そうですね、
全国的にね。
がございまして、はい、まあ、今回ね、車で行ったんですけど、
なるほど、
はい、この車のアクセスがですね、まあ、大阪北摂千里中央あたりからですね、うんうん、ずっと行きまして、まあ、今回の新名神高速道路から、
ね、
山陽自動車道入って、そしてまあこの姫路のあたりというか、まあ、高砂市のあたりにやってきたんですけど、
うんうん、
アクセス自体はですね、非常に良かったんですけど、
かった、う
ん、はい、高速のアクセスは良かったんですけど、うん、この JR 曽根駅の近くのですね姫路ジャンクションかな、うん、まあ、それぐらいから下道に入ったんですけど、この分岐点がめちゃくちゃややこしくて、今回家族3人で行ったんですけど、つぐみにちょっとナビも一応頼んどったんですけど、もうつぐみも僕も初めて行く場所なんで、全くなんか見当違いの道ぐるぐるぐるぐる回って、
これは難しいよ。
そうですね、うん、で結局ね、目的地までだいたい1時間30分ぐらいで着くはずやったんですけど、
その予定した
い、はい、なんだかんだでね、うんうん、2時間ぐらいかかってしまいまして、
なるほど、
はい、それも曽根駅には着いてたんですけど、曽根駅の近くのパーキング、
あ、
駐車場に行くのが思いのほか大変やって、まあ、これちょっとね、曽根駅ご存知の方多分ほとんどいないと思いますけど、まあ、これちなみにこれこの後放送する山陽道ボラボラの、
はあ、
実はここ旧山陽道が通ってる場所なんですよね。
僕は歩いたところなんです
よね。そう、文雄君歩いたところなんで、うん、まあ、ちょっとそれもあって行ったっていうところもあるんですけど、
うん、
一方通行が多すぎて、
うん、
全く分かんなかったです。
あ、ね、
はい、なんで皆さん、こういう知らない土地、うん、車で行って、まあ、仮にその後登山とか予定がある方はですね、かなり入念に調べた方がいいなというようなことを、まあ、北摂、大阪北部から、
うん、
まあ、この歴史の街に行ってね、うん、思いまして。
まあ、この辺は深海地やからね。
そうですね。
なんちゅうても優しいですよ。
はい。はい、まあ、そんなですね、曽根駅から高見倉山まで、まあ、ずっと登って降りてしてたんですけど、うんうん、ちょっとまあ、別に登山の話は今回しないんですけど、うん、その間にですね、うん、ちょっと面白い音が聞こえたので、まあ、これラジオなんでね、ちょっと今週の音みたいな感じでできたらいいなっていうことで、ちょっと音聞いてほしいなと思います。面白そうですね。
はい。
はい、再生。
さっきはずっとセミナー声してたんですけど、取れなかったんで、取れるかな、
声聞こえてるかな、こっちの方ですね、
はい、というわけで、まあ、ちょっと聞こえにくかったと思うんですけど、まあ、ウグイスの声はもしかしたら聞こえたかなと思うんですけど、ウグイスは僕も聞こえました、うん、これね、5月14日の土曜日に、
ほうほうほう、
その登山に行ったんですけど、
うんうん、
なんとセミがもうすでに鳴いておりまして、
すごいね、
まあ、これね、まあ、僕の経験から言うと、うん、おそらくですけど、春ゼミだと思われます。
もう僕らのセミはちょっとね、
うん、
大阪市立自然史博物館で勉強させてもらってますから、
そうですね、仕分け先生にいろいろ教えていただいて、
仕分け先生はすごいですね、はい、
多分春ゼミやと思います、
はい、
でこの春ゼミね、
うん、
別にここの山だけじゃなくて、
うんうん、
まあ、奈良の山にもいるし、大阪の山にもいるし、うん、多分結構関西圏内のこの5月ぐらいに結構鳴いてる、うん、セミなんですよね。
僕も奈良まで聞きに行きましたからね。
そうですね、うん、はい、でこの日もね、
うん、
結構ポイントポイントで鳴くところがあって、やっぱこいつらもね、
うん、
集団で生活して、そこで自分らの、まあ、 テリトリーというかコロニーみたいなの多分作ってると思うんで、そこあのずっと鳴いてるわけじゃないんですけど、ちょっとした草むらみたいなところに行ったらこいつらがギーギーギーって鳴いてるっていうの
を、あれセミと分かってん人もあるからもう、
そうですね、分からないと思いますね。
志賀先生に真似してもらわなきゃいけませんね。
そうですね、
真似する上手ですから。
あ、そうですね、はいはい。でまあいつか取れるチャンスがあるかなっていうことで、まあ、結構山自体が岩場が多い山で、まあまあ険しいんで、あんまりそのカメラ持ったりとか、なんか録音機持ってこう歩くっていうことができないんで、まあ基本両手はこう開けた状態で、
危ないらしいですね、鎖場が。
そうそう、登ってたんですけど、まあ下山の時ちょっとホッとしたところで泣いてくれたんで、今GoPro をちょっとピッて押してですね、
あ、よかったね、
まあ、音取らせていただいたっていうことで、まあ結構山的にはすごい標高がね、300メーターあるかないかぐら
い
なんですけど、まあ非常にまあバリエーションに富んだっていうか、どっちかっていうと、クライミングっていうんですか、岩場をなんか登り降りするのを目的とした人が登る。
ハイキングにはちょっときついかもからね。
ハイキングはきついですね。
ね、まあ、ガイドブックにも書いてます
さ。そうですね。ハイキングは多分やめといた方がいいと思いますけど、そういうちょっとこう、岩場の登りを練習したいとか、
なるほど、
そういう人は結構この高見倉山、高いという字に、行人弁の恩という字に人弁の位と書いて、はいはい、これで高見倉と言ってもみたいなんですけど、高見倉山、ふもとにね、鹿島神社っていうすごい立派な神社があって、
ね、
まあ、そこの神社の参道から登山道に入って、まあ、ぐるっと一周したような感じでございまして、また皆さんよかったら、まあ、ちょっとね、ただね、これからの季節、結構この高見倉山は影がないんで、まあ、逆に言うとものすごい眺望はいいんですよね。眺望はいいんですけど、逆に遮るもんがないんで、もう初夏から、まあ、10月ぐらいまでは結構暑さとの戦いになるんで、まあ、そういう暑さが嫌な人はちょっとやめといた方がいいかなというような、まあ、感じもしました。
まあ、家族ハイキング富山としてはちょっとね、問題かもありませんね。
はい。まあ、ちなみに今回、小学4年生のゆいも、
あれどうやったんですか、
参加して。あの人はね、まあ、僕らの英才教育じゃないんですけど、まあ、いやいや、いつもついてきてくれるんですけど、まあ、結構いろんな山行ってますんで。
体験しとるもな。
はい。なんで、まあ、余裕で登ってました。
あ、それはよかった。
はい。ただ、ちゃんとした靴と、ちゃんとした装備と、で、ちゃんとした、栄養補給、
はい、
水分補給は、やっといてほしいなと思います。まあ、
帽子も。
そうですね。
ね、
帽子は間違いなく持っていった方が。
両手開けておいた方がいいですね。
あ、両手開けておいてほしいなと思います。
荷物少なくして。は
い、まあ、結構、いい山やったんで。
ね、
まあ、山探してる方、高見倉山。
ちょっと黒とすの山かもからね。
いや、ふみよく登ってないから、まあ、言わん方がいいかもしれない。そこまで黒とじゃないと思います。普通に登れるんですけど、ただ、ハイキングには向かないかなというような感じがいたしました。はい、というわけで、私は家族で山登りに行ってきました。
ご苦労さんでした。
ふみよくどうでしょうか。
僕はね、もう、まあ、よっちゃんが、という病人が、というと、まあ、病人やかな、抱えてますもんで、あんまり活動できてないんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、やっぱもう、まあ、ほぼ2日に1回は必ずスーパーへ買い物に行きます。
おお、
まあ。これももう、だいぶになって、結構ね、このスーパーの売り場がもう、目つぶってでも、3つぐらいこの辺ね、一つはまあ阪急百貨店の千里店の、いわゆるデパ地下ですか、これもほぼレイアウトを覚えました、
面白いな、覚えるもんですね。
覚えますよ、もうパッといけますよね、はい、
で、
この3つあってね、買うてくるとね、はい、あの人結構不満言うわけないけどね、
はい、
いろいろケチつけるんですよね、
はい、
この野菜のこの資料もっと見てこんとね、
切
れ目に乾いてるからこんなトマト買うてきたらあかんとかね、
あ、
アスパラの選び方とかね、これはなかなかね厳しい評価があるんですよ、帰ってくると
めんどくさいな、それ
大変ですよ。
もう素直に喜べや思うけどね、
まあまあ、いや喜んでからいろいろ言うんはいいんですけどあの人喜ぶ前にね、まずその選び方についての評論があってね、
あ、
まあ、これがちょっと精神的な負担もありましてですね、なんとなく今も風邪気味のような声をしとるんですけども、
はい、
まあ、そういう意味で、あ、こういうように物って売るもんかとかね、
うん、
こういう時にこんなん置いたらほっと思わず買ってしまうとかね、そういうことを覚えてきてですね、で3つのまあ店を、まあ、価格の比較をして、
はい、
まあ、これはここの店がええとか、ここの店が10円ぐらい安いとか、同じ商品でもね、そういう細かいことなんていうんですか、
はい、
まあな、生き方というのもこれもだいぶ分かってきましたね。
文雄君よくパンを買ってくるんじゃないですか。
パンもこれもうるさいですよ。
あのパンも、なんか結構あ、こんなパンあんねやっていうパン、この前文雄君が買ってきた、あれよっちゃんかな、文雄君から分かんないですけど、
いや僕はほとんど買ってますね、
なんかパイ生地のパンの上に、はい、 なんかクリームかなんかをビャーっと乗せて、でそれを袋詰めしてるやつがあって、はいはいはい、まあ、基本的にあの文雄くんたちはあの僕の娘のゆいにね、
はい、ま
あ、文雄くんは孫になるんですけど、うん、にあのいつも買ってくれて、
はいはい、
でそれ僕ちゃんと向こう家帰って渡してるんですけど、
あ、
それ大体まあ次の日の朝か、
う
ん、もしくはもう渡した日の、まあ、夜そのご飯食べたとちょっとこう小腹空いた時におやつとして、
ね、
おやつっていうのかな、なんかってか分かんない食べてるんですけど、
まあ、健髄みたい
なもんやね、まあ、健髄って言っても誰も分からないんでおやつでいいと思いますけど、うんうん、あの結構美味しそうに食べてるんで、まあ、やっぱりあのパン屋さんはまあ日々こう頑張ってはるというか、
もうそうですよ、
まあ、僕が知らないだけかもしれんし、ほんまに新商品かもしれないんですけど、
いやもう新商品と書いてるやつをねまず目に通すようにしてるんです。新しいの出たよとか、
大体 いくらぐらいすんの？
あれでね、まあ、安いのが120、30円やね。高いのやったら250円ぐらいかな。
あ、まあまあするんですね。
まあまあまあ、そんなにあの10円台ではないですね。
はいはい、100
円は超え
てます。今時あんまり10円台っていうのは見ないですよね。
まあなあ、確
かに。まあ、アンパンでもそんなに安いのはない感じかなっていう。
うんうんうんうん、まあそれをまあ、ゆうが喜びそうなチンが食べたことないような感じでね。うん、まあいつ、ああいう話が好きやから、うんこ型とかね、帰ってそういうちょっと。
なんかチュロスみたいなやつとかね。
なんか変にグニャグニャって蛇がどころ巻いてるやつとかやね、
うん。
あんまり僕は見たことないようなパンをまあ買うてくると、割と好評でね。
あ、どうなんですか、あの千里中央の様子ってどうなんですか。まあ、僕らあの千里中央のすぐ横にスタジオがあるんで、うんうん、まあ、あの結構最近どうなん、あの活気があるとか、
いや活気はね、やっぱりこの近くにあった例 の, あの大きな、そこにもちょっと廃墟になっている大きな建物ありますね、
はいはい、
あれ何でしたかね、あの建物。
セルシー。
セルシーか。
あれセルシーはね、結構おもろいネタあるんですけど、うん、なんかセルシーの
名前もね、
名前のネタが結構面白いんですけど、それちょっと忘れたんで、
忘れたね、また
何かの頭文字を取ってるんですよね。
そうです、
SELCY なんですけど、
うん、あれあの大きな船がですね、はい、座礁したみたいな感じでね。
座礁ってなんでそんな悪いこと言うの。
いやいやいや、
船が停泊してるやな、
まあまあ、
座礁って言ったらなんかどっかにぶつかってボーンなることやから、
うん、まあ、最後に今営業してへんからね。
あ、今はもう座礁したかな、
うん、でそれがまあどうなるかっていうことも面白いんですけども、
はいはい、
まあ、営業してる時はもう非常に話題になってね、うん、結構全国区の名前やったんですよ、セルシーっていうのもね。
そうそうですね、はい、
でそれがまあちょっと座礁挫折しとるのでちょっと元気はないですね。で、まあ、それただし、まあ、いわゆるその地下鉄っていうんですか、北大阪急行の、うん、まあ、転身が決まって、
うん、
もう少しこのね、
転身
延伸か。
延伸ですね。
延伸が決まって。
はい、2キロぐらい、北の、美濃っていうところまで行くんですが、うん、今、千里中央駅が、うん、まあ、終点で、
そうですね。
で、そこからさらに2キロ、
うん、
あの、北に伸びるという。うん、
はいはい、
で、今、目下工事中で、
ね、
だいぶできてますね。
まあ、もうね、それが割と地下を使っていくトンネルが多いわな、
こう、ね、そうですね。
半分ぐらいはまあ地上出るんかもわかりませんけど、そんなんで、まあ、そういうような、ちょっと賑わいはあるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、まあ、それの、その、バーっと行くような勢いはちょっと今、ないですね。
まあ、特にその、セルシーが、まあ、さっき、ふみおくん言った通り、
もう、
ほぼ営業してなくて、
はい、
なんか確か、あの、セルシーの地下街の、新橋っていうパチンコ屋さんが唯一なんか営業してたんだけど、それももう、うん、
いやいや、やってあります、
まだやって、なんかけどもう
やめないんです、やめてほしいですよ。
なんかもうやめるのが決まったとかっていうのを僕どっかの記事で最近見た。
僕はまだそういう記事を読んでないんですけどね、うん、
だからそれぐらいしかもう営業してないんで、うん、あの、まあ、そういう意味ではちょっと元気ないかなというような感じですね、う
ん、ですね、
はい、
まあ、そんな具合で、うん、その中でまあ3つの大きなですね、
うん、
スーパーが2軒と、
うん、
デパ地下が1軒あって、
うん、
それをまあ日によってよっちゃんから注文書みたいなのが出てくるわけですよね。
まあそれは聞きましたけどね、
うん、でそれを買いに行くんですけど、これがまあなかなか大変な仕事で、はい、なかなかこの戦時中を離れられないというんですかね。
あ、まあ、
だから、ね、そういう新しい世間のことについてはちょっと今僕は疎いんですよね。
あ、そうですか。
ただまあ、あの値上げ問題とか、ね、
テレビ見たりとかなんかいろいろしてる
じゃないですか。あ、まあ、テレビはまあ割とだから、まあ、いわゆるよっちゃんの付き合いもあって見ているし
何それ、自分で見てへんのか。
まあまあ、わしあんまりその昔からテレビ好きやなかったもんやからね。
それ、
まあ、しゃあないわね、これでも見とかんかったらね。まあ、
う
ん、まあ皆さん記者の人とかテレビ局頑張ってやるから、それをまあ自分の力に取り入れようかなというような感じでですね、まあ、それそのまま話することはあんまりないんやけど、ちょっと改良しながらですね、
うん、
まあ世間を探る手としてね、新聞とかテレビがあるわけで、以前は自分でやっとったんやからね、これはちょっとまあ寂しいといえば寂しいですよ ね、
なるほどね。
ただまあ、あの物価のね、あの今値上げっていうのが言うけども、これ 本当に日々上がってますね。
ああ、
まあ、これはもう偉いことやなと思います。まあ皆さん割と、まあね、僕だけヒリヒリしてるんかわからんけど、割と皆さんのんきにポッポッポッとこうカゴを掘り込んではるんですけども、
いやそんなことないですよ。そう見えるだけで、まあ
ね、多分見えるだけやね、
はい、うん、例えばなんかどんなもん上がってるんですか。
もうこれはもう何もかも上がってるよ、全て。
あ、まあ、まあ小麦使った製品もそうだし、まあ、
そうですね、パンも上がりますね、
砂糖とかも
上がってるだろうし、まあ、もちろん蜂蜜が上がるとかですね。あ、落ち着いてるものは今ないと思いますよ。
果物も、もやしもね、上がるとか、
もう もやしも
上げたいみたいな話も、
うん、まあ多分もう上がってるんじゃないですか、そのうちにね。
だ逆にちょっとガソリンがちょっと今安なってるんですよね。まあ、
そうらしいですね。
ちょっとだけあのベラボーに高いあの190とか180の時代からするとちょっと 2,3 円下がってる感じはするんですけど、まあ、それでもまあ高いことには変わりないかなと思います ね。
同じものでもね、店によってね2円3円5円ぐらい下がるときはね、
うん、
でやっぱりその安いところへ、まあ、皆さん流れてあるんかしらかにすぐなくなりますよね。
あ、まあそうそう
なんですね。まあそれがまあね、水と同じで高いところから低いところへ行くっていうことやるけど、低いところから高いところ行きませんのでね、まあそれぐらいでまあ割と落ち着いてるって落ち着いてるやけども、
わかりました、
ちょっと手足を縛られてる状態でもあるということですね。
また
あ
の羽ばたいてほしいなと。
まあね、うん、あのまあ、まもなくまた羽ばたけると思いますが、はい、
そういうような、
あ、イエス、今の、
はい、僕らの2週間の動き、はい、あまり、あの、ちょっと情報出てこなかったり、もうこの辺りで終わろうかなと、
それがいいですね。
思います。はい。はい。